イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオです。こんにちは。
こんにちは。
まあ、秋はいろんなものが美味しくて、うん、酒も進む時期ですな。
そうなんですけどね、ちょっとね、ちょっと前の話になるんですけれども、ちょっとすごい自分としては悲しいことがありまして。
あ、じゃあちょっとそれを話す前に自己紹介忘れてました。
そうですね、非常に悲しい思いをしている元気系シンガーソングライターアツと、
今からそれをどういうテンションで聞こうか楽しみなただエリカです。なん、どうしたどうした。
あのね、よくね、ツイキャスって言って、うん、生配信する、あ、
インターネットの、
インターネットでね、
動画配信サイトあるよね、
うんうん、でその時いつもスイキャスって言って酔っ払うっていう字を書いてスイキャス、お酒飲みながらギター弾いて歌ったりとかするっていう配信をやってたんですよね、はい、でまあ大概日本酒好きなので、うん、ガンガン飲んでやるんですけど、この前からねちょっとね日本酒が体に合わないのではないかと。
どういうことどういうことそれは。
なんかね、うん、日本酒飲んでたらちょっとお腹痛くなってきて、
ほう、
でちょっとトイレ行ってくるわって言って、10分ぐらいで帰ってくるねって言って、
ちょっと待って、
うん、
その間は配信は
一旦停止したの。そうで、みんなもトイレ行きたかったりとか、続きのお酒持ってくるとか、そういう時間、休憩の時間にしよう、10分ぐらいしたら帰ってくるからって言って、うん、だいたい30分ぐらい戻れなくて
長
みんながおいどうしたと戻ってこねえぞあいつみたいな。
あ、チャットは動いてるんだ。
そう、コメントはできるんです
よ。コメントは動いてるんだ。
そうだけど本人帰ってこない。
待てど暮らせど、
そう、
配信再開せず、
そう、主はどこへ行ったんだみたいな状態になり、うん、で30分ぐらい経ったかな、復活したわけですよ、うん、じゃあもう当然もうその間に寝ちゃった人もいるわけ
だよね。みんなも一緒になって
飲んでるからお家でね、
うん、
でまあそこにいた人が大丈夫だったのってすごい心配してくれたんですけど、うん、もうちょっと前からね、ちょっと日本酒飲みすぎるとお腹が緩くなったりとかするから、これはなんかお酒アレルギーとかだったら嫌だなと思って、
うん、
その後いろんなまたリクエストをもらったりしながら歌を歌うんですけど、別れの歌なんか歌った日には、うん、日本酒との別れにしか聞こえないって
勝手に圧と日本酒との関係性で聞いちゃってるんですね。何歌った、ちなみに。
最初ねレモンっていう曲を、あの米津さんの、
米津さんのね、うん、あれもなんかおじいちゃんのことを思い浮かべた歌だよね。
あ、そうなんですね。
どういう風にでも取れる、だから恋愛だけじゃないと思うんだけど、
いろんな意味でね、
切ない曲だよね。
そう、うん、もう最初歌い始めがさ、夢ならばどれほど良かったでしょうじゃないですか。もうまさにそんな気持ちなんですよ。
なるほどね。
日本酒が飲めないことが夢だったら良かったのにみたいな、
日本酒が。でも実際どうなの、うん、本当に今飲めないわけじゃないでしょ。
その後もねビール飲んだりとか梅酒飲んだりとかしてるので、完全に一滴もダメっていうわけじゃないと思うんですよね、うん、ただどのラインかがまだ分かってないんですよ。
はあ、
日本酒がダメなのかアルコールのその量がダメなのかがちょっとまだ分かってないので、
うん、アルコール量だと信じたいよね。
ねえ、日本酒は飲みたい、
好きじゃない、うん、だって
酔っ払うまで飲まないみたいな、うん、なんかそういうルールを自分の中で決めなきゃいけないなと思って、
なんか健康に気遣う、血糖値かなんかが上がっちゃったお父さんみたいなこと言っちゃってるけど
本当ですよ、
うん、
これもだからまあ年々なのか体質なのか、ちょっと今後もちょっと考えていきたいと思います。
そうですね、日本酒の差し入れはもうちょっとお控えめにお願いします、はい、じゃあ続いてお酒が本当に苦手なこの人登場です、はい、イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナーですが、この番組開始当初から一回も欠かしたことがないコーナーです、うん、映画紹介どうぞ
どうぞ。
はい、映画がなくてもやってくる109シネマズ名はスタッフの伊沢と言います。
まあこういう切り返しも ね、とても素人とは
思えないね。
今週末は一応一作品あったんで、うん、紹介しに来ました。
はい、どんな映画ですか。
はい、任侠学園、9月の27日本日公開となります。
はい、はい、これは邦画ですね。
はい、邦画ですね、はい、
任侠を言うからね。
そうですね、任侠ね。で、任侠学園といえばなんかヤクザものかな思うじゃないですか。じゃなくて 結構ヤクザなんだけど世間のルールは絶対守るし、こわもてでヤクザっぽい服も着てるんだけど、うん、全員全人っていう、うん、集団のお話で、うん、はい、暴力団とヤクザは違うよっていうこうね、
先ほどよりなかなか刺激的なワードが飛び交ってますけどね。そういう映画の紹介なのでこれしょうがないんですが、
そうなんだよね、いいのかなと思ったけど、
まあ、あくまで映画の世界ということで ね、はい、急に今この番組を聞いた人はちょっと多分びっくり
です、みたいな、はい、弱気を助け強気をくじくというのが任侠党っていうんですかね、うん、任侠集団が倒産寸前の私立高校を再建に挑む高校、それもね、うん、勉学を学ぶところをヤクザが再建するというお話で、組長に西田敏行さん、うん、涙もろい西田敏行さんがこわもて親分役なんですけども、
ピアノ弾かないんですね、
ピアノがいつの話だった本当に、だ探偵ナイトスクープっていうイメージが
あー、そう、ね、
泣いちゃうイメージ、
今はそっか、
そうそうそう、で、ナンバー2日村っていう役を演じるのが西島秀俊さん、ナンバー2なんだけど、うん、こう結構周りに引っ張られてこう振り回される役なんですよね、で古文っぽい伊藤敦史さん、という出演他となってまして、見た目はヤクザ中身はいい人な彼らが不器用ながら人の役に立とうと奔走する人情コメディ作となっておりますのでございます。
紹介の仕方がすごい、組長の紹介なんか西田敏行さん演じるね、はい、うん、社会貢献に目がない
見た目はめっちゃ ね親分さんっていう格好でね、
ちょっと怖いわってなるけどね、うん、ということで皆さん任侠学園、うん、今日から公開となります、はい、主題歌の東京スカパラダイスオーケストラのナンバーも結構必聴ですので、うん、チェックしてください。
熱い、そして1作品しかないのに、うん、来週10月4日の金曜日公開の作品がなんと5つあるんですよ、うん、
あ結構多いですね、
5作品
ていうかなんでそんな偏るのと思うね配給会社考えろと思いますねぶつけてきたら取り合いになるじゃんお客さんを、
あそういうこと
ずらした
らね、今週なんか1個しかないんだから、うん、こう今日洋画とかやっとけば、あ洋画と邦画見ていこうかなとかあるじゃん、で今はしごキャンペーンみたいなのもあったりするからね、
映画の、
うん、映画のこうよくいっぱい見てくれてたらそのチケットを写真に撮って送ってねみたいなのもあったりするから、
あそうなんや、よかった、じゃあいいじゃん ねはしごにちょうどいい
ね、今日始まってればね、
うん、あでも来週からだねこれ、
来週に始まっちゃうからなんでだよっていう
じゃあちょっと一週早いご紹介になりますが、
はい、うん、少し作品名などざっと、うん、ジョーカー、あとジョンウィック、パラベラム、ミツバチとエンライ、うん、引田さんご解任ですよ、ハイ&ロー、ザ・ワーストという5作品始まります。 1,2 作品今日紹介しちゃおうかなと思ってます。なんか聞きたいのあります？
あじゃあ引田さん行っとこうかな。私この間の原作の方にお会いしたんですよ、
あすごい、ね、本当ですか、
めちゃめちゃあの個性的な男の人でした。
配給が東京レクリエーションなんですよ。
あそうですか、
はい、じゃあそれが一番、ね、ありがとうございます、ね、すごいいいところ言ってくださいました、はい、で引田さんご解任ですよ、10月4日来週ですね公開となりまして、はい、主演が松重豊さん、北川景子さんとなってます、うん、名バイプレイヤーと言われる松重さんがこの作で初の主演、
そうですか、
主演は初なんでそうですよ、映画はね、
そうなんだ、
北川さんと年の離れた夫婦っていうのを演じてまして、うん、まあ、一回り以上年の離れた夫婦で、まあ、子供はもう作らずに二人で楽しく過ごしていこうと決めた生活だったんだけど、うん、北川景子さん演じる奥さんの方が引田さんの子供に会ってみたいって言うんですね、もうその一言から二人で妊活を頑張っていく、うん、男の人も頑張っていく、
そうなんです、
年がね離れて年上なんで問題は男の人にあったんですよね、
うん、そうなんです、なるほど、ね、結構もう年を召してからこの妊活を頑張ったっていうのもあって、その引田さんのお持ちの精子の運動量がものすごい
80% 動いてません
そうそう 20% しか動いてませんみたいな審査結果もあの原作ではセキララにデータで見せてます、はい、であと、不妊治療にかかった総額費用もこの原作本には書かれて
ます、あそうなんですか、はい、映画が当たってそれがもう取り戻せるといいですよね、
そうでしょうでもねなかなかこの資金繰りも大変だった
そうですよね、
もちろん引田さんはそれまでにもいろんな 作品でヒットしてるんですよ。
あ、じゃあ大丈夫、
映画されたものも。いや、ところがですよ、あなたそんな単純にはいかない。なかなかな費用ですよ。だって車買えるんじゃないっていうぐらいかかってるのと、まあ、メンタルのこうモチベーションの保ち方とか、
そうです、ね、
であとどういうあの治療をしてきたか結構こと細かにあるのだけではなく、うんうん、奥さんがどんな日記をこの時に書いてたかっていうのも明らかにしてて、だから奥さんの気持ちも多分映画の中でもあらわになってて、で、引田さんに聞いたの、ね、この映画見てどう思いましたって言った、うんうん、たら僕あの大体映画とか見て泣かない人間なんですと、うん、なんだけどやっぱり見終わった後ボロボロ泣いたって、なんかね思い出せるようなやっぱり作り方になってたって、あと奥さんが北川景子さんでよかったって
めっちゃ可愛かった、
言ってた。
そこ
やねっていう、
そう、男の妊活ってなかなか語られない部分だと思うんですけども、す、ね、体にいいと言われることを全てチャレンジしていく、うん、アラフィフの引田さんをぜひ映画で見てみてください、
うん、はい、引田さん誤解人ですよは来週10月4日公開です。
熱い、もう一個邦画の作品、うん、来週10月4日公開の作品です、ミツバチと遠雷、うん、こちらはピアノコンクールについて語られる作品なんですが、うん、主演が松坂桃李さん、うん、松岡茉優さん、うん、森崎ウィンさん、うん、そしてオーディションで抜擢された新人の鈴鹿央士さんという方なんですけども、
名前が気になるね、
鈴鹿央士、鈴鹿央士、
鈴鹿だよ、ね、鈴鹿おろしじゃないの
似てるけど
鈴鹿央士、
はい、ピアニストを演じております、うん、命と魂をかけたピアノコンクールに挑んだ天才たちの情熱と修羅の戦いの物語となっております、うん、みんなね、うん、後がないんですよ、ピアニストとしてこのコンクールに受からないと後がないっていう、みんなが切磋琢磨して誰が神に愛されるピアニストになれるのかっていうことを競うっていうお話なんですけど、
これあの原作オンダリクさんの作品 で、はい、で直木賞と本屋大賞を、ね、受賞した、あの私買いました、
そうなんですか、結構いろいろ見てますね、
しかし、はい、読んでないです
、なんで今ここでそう来たか
なんで言ったんだな、読んでないなら言わなきゃよか
った、ね、
そういう本あることない、すごい興味あって、
それは他でタイトル見ましたみたいな
買ったことで満足したね
だけどそれぐらいの話題作だから、
いやいや読んでないんですよ
これを機にね、
はい、4日までに読んどいてくださいね、
表紙をめくりたいと思います、
はい、よかったね1週前で
また読む時間が1週間ありますから ね、
やかましいわい、ミツバチと遠雷10月4日から公開です、は
い、よろしくお願いします、
ということでまたその他、
はい、
来週公開する作品は来週にまたお届けするということで、は
い、
はい、以上109シネマズ名話の伊沢さんでした、
ありがとうございます。ヨンモールベイはプレゼンツ、
アツとエリカとみんなのラジオ、イオンモール名和のいろんな専門店を紹介するコーナーです。今日は突撃インタビュー1階のベネチアさんにお邪魔しています。
元気な社長様がお待ちでございます
社長さんが、
はい、
こんにちは、辻岡でございます、はい、お願いします。
改めてこのベネチアさん、どんなお店でしょうか。
そうですね、バッグとか小物の財布、スーツケースを取り扱った店ですね。
もう長いですよね。
そうですね、あのオープン当初は今の場所と違うところにございまして、で移転をしまして、通算でもう13、4年営業させていただいてます。
さあそんな、うん、いろんな方に長きにわたり愛されているこのお店なんですが、うん、秋おすすめの商品とかありますか。
あの当店の場合はね、まあ、吉田カバンのポーターっていうのがメインの商品なんですけど、この商品はあまり季節感が極端にはないんですよ、まあ、年中ご使用いただけるということと、性別の特定がない、まあ、男性でも女性でもお使いいただけるとか、年齢的にも学生さんから中高年の方までお使いいただけるとか、非常に他の分野ではね、なかなかありえないユニークなコンセプトで作ってますので、特に秋向きとか夏向きとか冬向きというのがあるようでない、うん、ですからやっぱり特にと言われると、今流行りのレザートートと申しましてね、これ馬革なんですけども、馬革のトートバッグというのが最近人気ですね。
馬ってすごいあの肌触りがいいっていうか、滑らかですよね。
特色は軽いですね。ただ馬の毛っていうのは競馬とか乗馬見てもらっても分かりますけど、羊みたいに毛足が長くないんです。毛が短いんです。 ということは傷が 馬の体自身にもこう傷がつきやすいので、やっぱりこうきちっとしたカバンにした時でもところどころトラといいまして、こうそういう筋があったりします。でもこれは欠陥品じゃなくて、これはこれでいいんです。
味が出るってことだね。
こちらグローブ革といいまして、野球のグローブに使う革、要するにちょっと厚手の牛革を使いましてね、あのバロンっていうシリーズですけど、これなんかもう三十数年、あの有名なタンカーシリーズよりも古いシリーズ、35年ぐらいかな、もう非常にオーソドックスで、
やっぱりどこかちょっとね、あのすごいかっちりしたデザインなんだけれども、あの遊び心のあるというか、
そうですね、
ベルトの部分なんか可愛いですよね。
あのスーツスタイルでも OK だし、ちょっとカジュアルなスタイルでもいけますので、幅広くご購入いただいてますよ、はい、
好きなんですよポーター、自分のスタイルにもすごくぴったり合うから使いやすいですよね。
そうですね、ここの商品はやっぱり最初申し上げたように生地が良くてデザインが良くて仕立てもいいもんですから、長持ちしますし、大事に使っていただきますと味が出てくる、経年変化を楽しんでいただける商品が多いですね。
では改めてあのお店に来ていただいて、皆さんにはどんな風にこうカバンを楽しんでいただきたいですか？
なかなか難しい質問ですけどね、まあ、買い物ですから買ってよかったなと、買ってよかったなと思っていただけるようにあのものをお勧めするのが我々の仕事で務めですね、だと思います。
ということで今日は1階にあります、吉田カバンポーターを中心としていろんなあのカバンを取り揃えていらっしゃいます、ベネチアさんにお邪魔しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Thank you, grazie.
イタリア語が出た。
アツとエリカとみんなのラジオ、そろそろお別れの時間ですが、はい、いつも毎月1週目と2週目に皆さんにプレゼントを、まあ、お出しする代わりに出しているお 題、9月6日放送分のお題です、
はい、
アツエリ
お題でドーン。うちの近所にオープン〇〇専門店。
この時もアツさんお酒の話からこの話になりましたね。
梅干しサワー専門店に行ってきたよっていう
ね冒頭であの日本酒最近飲みすぎるというか、量を飲むとちょっとお腹が緩くなるなんていう話をお昼前にすいませんねしてたんですが、思うにアルコールのせいじゃない気がするんだよね。もう単純に水分量と一緒に食べてるつまみとか一気に放り込むからさ、普段そんなにたくさん食べる人じゃないじゃない、
一気にはね、
胃と腸がびっくりこいたっつって、お前もうわしもそろそろ置いてきとるんやでみたいな。
そう、でも確かにトイレに行った後はまた飲めちゃうんですよ。
だからそういうことです。アルコールではない、だから
アレルギーだと無理ですもんね。
だからお医者さん行ってお願いだから
お腹がちょっと弱くなってきたね、年のせいかもしれない
ということですよね。さあ、はい、あなたのお家の周りに、こんな専門店ができたらいいなっていう感じで皆さんに答えていただきました、
はい、
まずこちらは松阪市のまこちゃん、うちの近所にオープンした専門店、食パンを買うとついてくる袋を閉じてるプラスチックのあれだけ専門店。
あー、マニアックなとこ来たな
あれ、ね、正式名バッククロージャーって言うんですって。
あー、かっこいい名前ですよ。なんか敵倒しそうな
ディスクロージャーみたいなねえ、あれ私すぐ捨てちゃう違うあのクリップに変えちゃう。
あー、でもそれの専門店ってことじゃないの。
だから私は捨てちゃうからさ、そんな専門店作られて
るね。いらないってことね。こちらは、松阪市のまなこっこさんですね、うちの近所にオープン何専門店か、電化製品やパソコン等の機械物の取り扱いが苦手で、いつも取り扱い説明書を前に悪戦苦闘していることが多いので、何でも解決してくれる何でも屋さんがあれば嬉しいです。
欲しいね。
欲しいですね。
もうコールセンター繋がんないもんね、ああいう機械系のね。
そうね。
続いて島市のよっくん、うちの近所にオープン〇〇専門店、欲しいのはチーズティーの専門店、どんな味かなって。
あ、チーズティー、
まさにね、ちょっと先日、ね、差し入れで、愛さんという方からいただきましたけど美味しかったね、
チーズティーね、なんかお茶とチーズってなんかイメージないんですけど ね、こちらが、夜の魂号さんです。近所にできた意外な専門店、耳かきのポンポンの専門店ができました。できましたってな
ってるよ。
これ事実なのかな。
全世界のポンポン愛好家の受注を一手に引き受けてくれると、各界の有名人がお忍びで訪れることもしばしば。店の奥には最高級のケセランパサラのポンポンがついたチタン製の耳かきがあるという噂です。
まあ今私ちょっと真面目に検索しておりますけれども、うん、多分ないでしょうね。
あ、ポンポン専門店、
うん、なさそうですね。わかんないですけどね。ちょっと本当にあったらびっくりだけど、でもケセランパサランはあの化粧品メーカーって耳かきポンポンとかなさそうですけどね。よくだからブランド名知ってたなと思って、
ね、すごいですね、
男の方なんでね。あ、でも お茶碗専門店っていうのは実家の近くにあります。
へえ、
行ったことないけど。
ないの。
ただないの、ね、窓際にお茶碗だけが所狭しとずろあって多分2、300並んでる。ちょっと気になると思って、まあ、気になってる状態です、ね、はい。
また行ったら教えてください。
行ってからの方がいいね、こういう報告は ね本も読んでからの
方がいい、ね、そうだよね。
さあ、ということでございました。さあ、アツとエリカとみんなのラジオ、うん、イオンモール名和のどこかで、うん、私たち公開録音やっておりますが、
どこかで、ね、
次回は、
はい、10月5日土曜日でございます。
時間が
1時からと3時からなんですけれども、この公開録音の中でビンゴ大会をやっていきます。ビンゴカードの配布はそれぞれのステージの30分前12時半と2時半から配布スタートいたします。
109シネマズ名和の伊沢さんからもプレゼントが何やらあると思いますの で、うん、ですね、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、うんうん、イオンモール名和でお待ちしております。
待ちしております。
じゃあそろそろお別れということで、
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバ イ。
あ、ねえねえねえ、さっきのさ、ケサランパサランってやつ化粧品でもあるんだけど、うん、タンポポの綿毛みたいなので、うん、見ると幸せになるっていう妖精みたいなので、
ホコリちゃん、
ホコリちゃん。すごい可愛いね。
さすがにね、年の子だね。
そこ夢があるって言って夢